宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第217回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週はですね、お久しぶりにお便りをいただきました。ご紹介したいと思います。ラジオネームガジュマルの小枝さんから、マイマイご無沙汰しております。休んでしまって申し訳なかったです。何があったかというと、いろいろあって気力を失い、お便りを全く思いつかなくなってました。少し回復してきたので、まったりのんびり再開していきます。ちなみに少し前にストレスチェックというのを受けたんですが、やっぱりストレスがありました。活力がないので気をつけるように書いてありました。当たっていたので驚きです、ということです。お久しぶりです、ありがとうございます。いや、てかね、当たっていたので驚きですって、これ別に占いじゃないんですから。占いじゃないからね、これ多分診断ですよね、チェックされたということなので、はい。いや、気をつけるように書いてありましたね。何を気をつけたらいいかわかんないですけれども、でもやっぱりね、気力体力ともに充実してないと、なかなか体の健康心の健康両方大事だよね。風邪ひいてたらさ、やっぱりこう体が重たいからさ、頑張ろうって思っても頑張れなかったりするし、逆にやっぱり気持ちが落ち込んでいても、どんなにね健康体な状態でも気持ちが頑張ろうって思えないと体もついてこなくなっちゃうし、やっぱり人間どっちも大事なんだなと思うので、無理せずまったりのんびりお大事になさってくださいませ。ほんとさ、なんか11月なのに12月ぐらいの気温なんでしょ、ここ最近すごい寒いよね。すっかりね、コートが活躍し始めております。冬将軍もやってきたしね、なんで来たし、出とちってるし、あ、そうか、冬将軍は10月から11月に吹く冬型の気圧配置で、北風で風速何メートル以上とかの決まりだから、別に出とちってはないのか、むしろ合ってるのか。そっかそっかそっか。なんかね、でもこれからね、インフルエンザの時期とかもやってくるし、そうそう、昨日ね、ちょうど現場でみんなで喋ってたんですよ。インフルエンザの予防接種もうやったみたいな感じで。うん、やだね、インフルエンザもやだし、風邪もひきたくないし、お互い健康には気をつけてまいりましょう。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はーい、というわけで改めまして、宮永舞です。まだまだお便りを頂戴しておりますので、ご紹介したいと思います。ラジオネームりっかさんから、まいまいこんにちは。休みの日になるとお部屋のお片付けをしようと思うのですが、お片付けが苦手で、どこから片付けていいのか、何から片付けていいのか悩んでいるうちにその日が終わってしまいます。捨てるのも苦手なので断捨離がなかなかできません。マイマイは断捨離できますか？片付けるときはどこから始めますか？私の家はもう大手術が必要です、とのことです。ありがとうございます。そうですね、宮永もね、捨てるのはあまり得意でないんですよ。うん、ハムスター族なのでね、物に囲まれている方が落ち着くタイプだし、
たくさんある方が嬉しくなるタイプだし、あと思い入れがあったりとか、可愛いとか誰かにもらったとか、とにかくさ、必要か必要じゃないかっていうよりも、なんか取っといちゃう、ですけれども、そうすると本当に大変なことになりますよね。わかります。で、断捨離は逆にね、使ってるものの中から選んで断捨離するっていうと、捨てるの下手な人って絶対失敗すると思うんだよね。もう宮永も月にじゃないや、なんだろう、季節に1回、そのほら衣替えの時にもうこの服着ないだろうみたいなので捨てたりするんだけど、まあこれは宮永の職業的なものもあるかもしれませんが、衣装でこういうの必要、あれどこ行ったっけ、捨てたみたいな、そういう失敗をねしちゃうので、まあ洋服捨てなきゃいいじゃんっていうのもあるんだけれども、洋服がね増えていく一方でございます。というわけで断捨離しなければなりません。まあ洋服はちょっと置いとく、宮永の洋服はちょっと置いとくとして、片付けるのが苦手な時ってね、とりあえずね、あのね、部屋のね広さを確保するために箱詰めするといいと思うんですよ。でね、これ宮永の経験上なんだけど、不思議なことに箱詰めしたものって開けなくても生きていけたりする。そう、最近気がついたの。箱詰めしてとりあえず片付けたものって1年以上開けてなかったりする。まあ、もしかしたらその中に一つ二つあれないなと思って、なんかちっちゃく買い足してるものがあるのかもしれないんだけど、とりあえず開けずに1年過ごせたら箱ごと捨てればいいんじゃないかな。そうすれば一箱分断捨離完了だと思います。だいたいね、箱詰めして片付けるとね、中に何が入ってたかすらね分かんなくなったりするんだよね。で、開けると、あー、こんなところにあったとか思ってまた大事になっちゃったりするんだけど、箱の中で忘れたものは大事だったかもしれないけど、記憶の中で大事じゃなくなってるから箱ごと捨てる。これでいかがでございましょうか。とりあえず毎日使ってるもの以外で、ちょっとこれ置き場に困るなっていうものは箱に詰めて保管してみる。で、その箱を開けなかったら、1年ぐらい開けなかったら、もう何が入ってたかなんて確認しないで箱ごと捨てる。1年計画ですけれども、これで断捨離行ってみてはいかがでしょうか、というご提案でございます。ちなみにお休みの日にお片付けをしよう、宮永も思うんだけどね、いや、お休みの日ってほら時間があるから考えられるじゃないですか。だから考えられない、めっちゃ急いでる寝る前とかにちょいちょい箱詰めするといいんじゃないかなと思います。というわけで、もう一つお便りを頂戴してますのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。前回旅をしたいという話が出てましたね。この前マリさんが四国88カ所巡りが終わった話をしてました。2年かかったそうですが、いろいろな出会いがあったりと楽しそうでした。若いうちに、歩けるうちに行った方がいいと言っていたので、マイマイもどうですか？やっている人の中でマリさんは若い方なのでとても目立っていたそうです。とのことです。ありがとうございます。四国88カ所巡りですか。言ってましたね、マリさんね。お遍路中って言ってて、お遍路が終わったみたいなのが、ツイッターのアカウントで一時期出ていたので、あ、終わったんだなって思っておりました。四国ね。四国ね。ちょっと遠いな。やっぱりこう何日間かしっかりと休みを取って移動してっていうことができると、四国いいなと思いますけれども、最近の宮永の
スケジュールおよび経済状況でしょっちゅう四国に行くのはちょっとまだ辛そうなので、近場で秩父とかの札所巡りはしてみたいなと思っております。そう、秩父に友達とね旅行に行ったことがあって、そう、その時に、いや宮永の家から秩父ってさ、まあ、遠い近いで言うと別にめっちゃ近いわけじゃないんだけど、電車で一本で行けるし、あ、西武秩父駅まではね、電車で一本で行けるし、なんかそんな、え、わざわざ旅行で埼玉に行くみたいな感じだったんですよ。だってね、埼玉県の端っこであれば宮永の家から歩いて行ける、歩いてずんずんずんずん進んでいくといつの間にか東京都じゃなくて埼玉県になってたりするから、え、何、旅行で秩父に行くのみたいな感じだったんだけれども、まあでもね、あの友達はこっちに来て秩父に行きたいなっていうことになったので、じゃあ秩父に行きましょうと車を借りてですね、あ、宮永運転できませんけど運転できる子が何人かいたので車を借りて、で埼玉をちょっとぐるっと回って最後に秩父のお宿に泊まって、で翌日秩父とかまたいろんなとこ巡って帰ってきたんですよ。そしたらさ、いや宮永の知ってる秩父ってまあ随分狭かったんだなっていうかね、ちょうど西武秩父駅から行けて、あと電車で行けてみたいなところしか行ってこなかったんだなっていうことが分かったので、でね、でね、そうそう、ちょうどって言ったのが、なんかその札所一番っていうお宿に泊まったの、あの秩父の札所巡りの一番っていうのの近くにあるお宿で札所一番っていうお宿に泊まって、そうか札所ってあるんだって思って、うん、だからあ、こういうのもいいなーってぼやっと思っていたのを思い出しました。いやー、そうだな、うん、秩父だったらね近いしね、でしっかり山だしね、歩きがいもありそうなので行ってみたいかなと思います。四国はもうちょっとなんかこうまとまって休めるようになって、お財布にこう潤いが出たら四国も行ってみたいかなと思います。てか、あのさぬきうどんちょっと食べたいかな。でもいっぱいは食べられないな。なんかさぬきうどんってさあ、こっちで食べるとかもしんないんだけど、あのほら歯ごたえというか、あのコシがあるっていうのかもしんないけど、博多のうどんってね割とね柔らかいから、博多っ子な宮永にとってはさぬきのうどんって結構顎疲れるなって思ってるんですよ。でもね、なんかやっぱりきっと現地で食べたら美味しいんだろうなって思うから、はい、あれ違うな、歩いてないな、すっかり食べ歩きみたいになってるな。でもまあ四国も行ってみたいなと思っております。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、帰ってきたお散歩小道。はい、お散歩というかですね、ディズニーシーに行ってまいりました。は、1年ぶりぐらいじゃないかな、すごい嬉しい。はい、久しぶりにディズニーシーに行きました。多分ね、こないだ行ったのはレジェンドオブミシカの最終公演の日じゃなかったかなと記憶しております。めっちゃ混んでたことを覚えております。うん、でそれ以来行ってなかったんだけれども、あのね、クリスマスバージョンになった初日に行ってきましたよ、ディズニーシー。でね、もう一つあの終わって残念だったのがあって、あのハンガーコートっていう、ま、屋内になってる劇場みたいなとこがあって、そこでね前やってたのがね、なんだっけな、ミスティックリズムっていう、なんかジャングルの中の様子をダンスとかで表してるようなミュージカルっていうのかな、なんか、うん、そういうのがあって、それがすごい面白いというかすごいなーって思っていつも見てたので、それが終わっちゃってね、それも残念で、で新しいのがね始まるっていうんで見に行ってみたんですよ。そしたらね、すごい人気だから抽選でしか見られないっていう風に最初なってて、で抽選したら思いっきり外れて、って思ったんだけど、なんかね、1回目の公演は抽選じゃなくて、こう先着順というか並べば見られる、うん、入れれば見られるよみたいなのがあったので、1個ショーを我慢して見に行ったの。 見に行ったの。そしたらね、まあ、女の子が、すごいおとなしい女の子が闇の世界に迷い込んじゃって、で、何かあってきっと戻ってきたり力強く成長したりする話なんだと思うんだけど、お話の途中でね、システム不具合で公演が中止になりまして、なんだ、プロジェクションマッピングで、ステージが進んでいくのね、風景が変わったりとか、で、あと床が、こう、上がってきたりとか、だから本当に装置と光でお話を進めていくタイプで、その装置だか光だかが多分止まっちゃって、歌っていうか曲も止まっちゃって、で、本当にね、どんなタイミングで止まっちゃったかっていうと、フライング？ダンサーさんが宙吊りになって、泉？きらめきの泉って言ったらしいんだけど、その泉のところで止まっちゃったから、ダンサーさん宙吊り状態でいきなり音響も照明もピタって止まっちゃって、明らかにこれ何か起きたよねって思うんだけど、まあ、さすがね、出演者さんは、こう演技を続けてて、でもダンスだから曲もないし、でも二人でね、合わせてね、ずっとこう動きを続けてたんだけど、まあ、アナウンスが流れまして、システム不具合で公演を中止しますと。だってこれさ、抽選だからさ、次の回並んだってもう入れないわけじゃ？これ、宮永の中で、少女は旅立って、闇の世界で未だに迷ってる。うん。帰ってきましたけどね、帰ってきて数日経ちますけれども、未だに、帰りついてきてないんですよ、あの女の子は。てか、どんなストーリーだったんだ。多分ね、悪役も、その後の人たちも、誰も出てこないまんま。だから、全然ね、話の序盤で止まっちゃってて、っていう、はい。初めてですね。うん。あ、でもね、キティちゃんのところ、ピューロランド？ピューロランドで、マイメロちゃんのミュージカル見てた時に、王子様が転ぶっていうアクシデントに遭遇したことはあるんだけど、いやー、ディズニーで、公演中止？完全なるアクシデントっていうのは、その時初めて見ました。うん。で、まあ、ってお客さんになりつつも、でもまあそこまでは素晴らしいものを見せていただいたので拍手をして、で、まあなんか、うん、でも私たち出ていかないと、この宙吊りのお兄さんとお姉さんは降りてこられないよねと思ったので、そこを後にしまして、でね、その後にね、ジャスミンのフライングカーペットに乗りに行ったんですよ。これね、高いところに行くので、宮永はね、ドキドキするんですね。宮永が乗れる乗り物の中でも相当ドキドキするんですね。てか、大体ね、高いとこ行くんだよね、ああいうのってね。うん。まあ、昔はほとんど乗れなかったんだけど、最近だいぶ勇敢に挑戦するようになりまして、うん、真下見ちゃいけないけど、あの辺見てれば大丈夫みたいな感じで、だいぶ乗り物もね、乗れるようになったの。なって、その、ジャスミンのフライングカーペットに乗ってたら、乗ってたらじゃない、並んでたら、まあ順番待ちをするわけですよ。で、前の組がぐるぐるぐるぐる回って降りてきました。で、宮永の前の組が乗り込みました。で、宮永が次に乗る人が並ぶ、こう、レーンに案内されました。前の人が動きません。で、ちょっと安全確認をしますって言って、一時安全確認してたんだけど、どうもらちが開かなかったらしくて、安全確認をしますのですみませんが一旦降りてください。ですいません、お時間大丈夫ですか？ファストパスとかないですか？って声かけられながら待ってたら、そしたら、結果的に言うと、前の人たちは乗れなくって、うちらも乗れなくって、なんかね、それまあ割と早いお昼ぐらいの時間だったんだけど、一旦、その、フライングカーペットも中止になっちゃったの。中止っていうか休止？うん、一旦止めますってなって、皆さんすいません、この建物からというか、こう並んでる皆さんもすいません、一旦出てくださいみたいになって、うわー、なんかこうね、 やっぱりそういう遊具だから危険があっちゃいけないから安全確認何かあればすぐ止まるっていうのは知ってたけど、って止まってるのも見たことあったけど、自分が止まる瞬間に立ち会ったのも初めてだなと思って、なんだこの今日の引きの強さ、いや引きの悪さみたいな感じで移動しておりました。うん。でね、まあ宮中はディズニーシーで何が好きって、あのショーを見ることとキャラクターと遊ぶことなんですよ。でまあね、お猿さんに絡まれてみたりとか、あ、お猿さんってあのシンドバッドの冒険のところに出てくるいたずらのお猿さんたち、会ったことありますかね。あの群れで歩いてるんですよ。で結構ね、自由にお猿さんたちね行動してるんですよ。他のキャラクターよりも多分ね自由度が高いんだと思うんだけどね、ポップコーン取られそうになったりとかね、肩組んできたりとか、めっちゃ仲良く遊んでくれました。あとはね、今回も宮永の大好きなチップとデールに遊んでもらいました。ね、チップとデールすごいなって思ったのが、二人でこうあの組で動くこともあるし、それぞれがちゃんとあのグリーティングで私たちと、ま、お話というか身振り手振りで会話したりもあるんだけど、あのさ、手でサインもしてくれるの。しかもね、あ、宮中してもらったわけじゃないんだけど、ちっちゃい女の子がサインくださいって言いに行ってて、あ、可愛いなーって思って、ただ本当にそのサイン帳にチップって書いてて、おーすごいと思ったら、もう一人の女の子がもっとちっちゃいね、手帳みたいなのにサインください。ボールペンとね、ほんとちっちゃい手帳で。大丈夫?って思ったらね、そこにもちゃんとチップって書いてて、おーすごい。うん。あのサイズでもサインできちゃうんだ、チップとデール。すごいなー、みたいな。はーい。なんかね、うん。素敵だよね。夢の国ですよ、やっぱり。てかもうね、ふかふかもふもふしたもの大好きで、しかも可愛くて、しかもさ、私たちに親切にしてくれてさ、一緒に写真とか撮ってくれる。あ、なんて素敵。うん。本当に楽しく過ごしました。めっちゃ寒かったけど。うん。あとはね、あ、そうそうそう。それで、宮中は、その場には立ち会わなかったんだけど、なんだっけな、水上をくるくるさ、回っていく、あのアトラクションがあるんだけど、そこも実は掘ってみたら止まってて、でしかも水抜いてなんか確認してて、水抜いてあるからだいぶさ底が見えてて、その底が見えてる姿っていうのもさ、結構なんか普段見ないからシュールだなーって思ったら、多分何かの装置の確認をしてたんだと思うんだけど、長靴を履いたおじさんがその水がほとんどなくなった床の部分をペタペタペタペタ歩いていって移動してって、まあだから管理というかシステム管理の方だと思うんだけど、がめちゃめちゃシュールだった。なんかすごい裏を見たなって。うん、そうだよね、夢の国だけど、魔法の国だけど、でも実際魔法で全部動いてるわけじゃないもんねって。そうですね、全部魔法じゃないもんねっていうのがもう一つ思ったのが、夜のね、水上ショーがあって、光と、あの、花火とっていうので、ショーがあるんだけれども、そのショーで、船がずーっと回ってって、その船の上に気球みたいにブワーっと風船が出て、その風船にまた映像でね、いろんなキャラクターが映し出されたりするんだけど、最後そこから、その風船がしまわれて、っていうところで、風船しまうところで明かりが当たらなくなるんだけれどもね、その船には。ただちょっと今回裏側に当たるような部分から見てたから、肉眼で見えてたんですよ。そしたらね、その風船をね、スタッフさんがバーッと船の甲板に出てきて一生懸命しまってるの、人力なんだって思って、なんかうん、あのね、もうすごいね、ディズニー大好きで、で、なんだろう、その夢の世界って思ってて、その夢の世界にうまくはまり込んで、普段は夢を見せてもらってるんだけど、今回のディズニーの旅は、夢の中の裏というか、なんだろう、この夢を与えるためなスタッフさんの姿みたいなのをすごい見ることになった旅でございました。はい、というわけで、今週の一冊、今週はですね、森博作、 銀河不動産の超越という本を読みました。なんかもう題名がすごいよね。銀河不動産の超越、何を超越したみたいな。うん、まあでも銀河不動産っていうお店に大学を卒業して就職した青年が、なんて言ったらいいんだろうな、あのそこに来る不思議なお客さんたち、うん、希望がすごく、要望が不思議な人たちが来るんだけど、そのお客さんたちに家を紹介していくうちに、いろんな人と知り合って、自分もちょっと不思議な物件に住むようになって、で、またいろんな人たちと知り合ってっていう、なんだろうな、その少年じゃないや、少年じゃないな、青年の半生みたいなお話になっていくんだけど、全部通して読んでいくと。まあ、出てくる人たちがさ、やりたい放題というか、不思議なキャラクターというか、そんな人たちがたくさん出てきて、身の回りにいたら、うん、面白いけど、自分の身の回りは嫌だな、ちょっと迷惑だな、みたいな人がいっぱい出てきて、でも、なんだろうな、流されるタイプなのね、主人公の青年が。で、別に、いいやって思ってるわけじゃなくて、いろいろなんか、うんって気になってるんだけど、それをどう的確に伝えるべきかって考えてるうちに、どんどんどんどん流されていっちゃって、いや、なんか、人間が大きいよね、器が大きいよね、みたいな感じで言われていくんだけど、いや、器が大きいというわけでもないんだがって、ちょっと心の中でもやもやしながら、でも、まあ、それを、もやっとしたものも含めて全部受け入れて、最終的に、大きな人間になっていくみたいなお話でございました。うん、という意味で超越してるのかな、なんだろうな、まあ、銀河を感じるというか、ちょっと不思議なお話なんですけれども、でもまあ面白いなと。で、こんな人たちがいたら面白いけど迷惑だなっていう、すごく魅力的な人々の出てくるお話でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
マイマイズボリの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。12月の21日から25日まで舞台に出させていただきます。詳細はですね、まだまだ発表できるところと発表できないところがありまして、あとはチケットの発売も実は今日からっていう予定なんですけれども、実は今日が顔合わせなので、宮永未だ詳しいことは知りませんというわけで、来週以降お伝えしたいなと思っております。場所はですね、北区にありますホクトピアのペガサスホールです。全9回公演となっております。お時間合いましたら、ぜひぜひ見に来ていただければなと思っております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが確実です。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用して、どしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿、in 大森亭の提供でお送りいたしました。
人になるのは